今日はコリントの信徒への手紙の1-10章14節以下からについて、で前のすぐ前のところは、だから立っていると思うものは倒れないように気をつけるがよい、あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです、神を信じている方です、あなた方を耐えられないような試練に合わせられることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるように逃れる道をも備えていてくださいますという大変慰めに満ちた、また非常にインパクトの強い言葉がここに書かれていて、この言葉だけがふっと浮かび上がってきて、その前後の脈絡というものを見失いがちになるというところですけれども、今日は元のコンテクストに帰って、偶像に備えた肉を食べるか、食べることが良いことか悪いことか、それがその罪になるのか、偶像礼拝の罪を犯すことになるのか、そうでもないことなのかっていう、そういう問題が取り扱われて、これに対する一つのパウロの見解ということが述べられているところに戻ります。でその全体の文脈の中で、私たちは普通コリントというそのギリシャ文化、古代のギリシャ文化の社会的な風習、あるいは宗教的なその慣習ということが深く社会の体制になっている中で、キリスト者として生きていく生き方というものをどういうふうに考えるべきかという、こういうテーマがここで展開されているわけです。で、子どもたちの話しましたように、私たちの社会でも例えば、その揚げお祭りみたいなことがあるときに、みんなその地域社会の特にその子どもたちを動員しますよね。子どもたちにおみこしを引かせましょうとかですね、子ども用のハッピーを着せてみんなと一緒にその遊ばし、一緒にこうなんていうかお祭りに参加させましょうなんていうことは一種 の, その子ども会行事みたいなことで、その中に加わらなかったらその社会から弾き出されてしまうっていうような、そういうそのものがありますよね。そういうことをそう考えるときに、そのキリスト者はこの社会の中でそれをどういうふうに判断すべきか、それは単なるその子どもの遊びだから一緒に加わらせてよろしいというふうに考えるのか、いやいやそれはやっぱり一つの宗教行事だから、それをそれからは一つの避けるべきであるというふうに考えるのかと、いろんな考え方がありまして、これ一筋縄でいかないですよね。でダメなものはダメ、良いものは良いというふうにしてですね、簡単にその切ってしまえないと、そういうその課題があります。同じ夫婦の中でも夫は良いというし妻は悪いというしというふうなことがあるでしょうし、いやいやそうは言ってもうちの親戚がとかおじいちゃんがおばあちゃんがとかって、そんなことまで話を持ち出しますとですね、何の話がわけわかんなくなっちゃって、マジでいいかとしょうがないかというそういうふうになってしまうような、そういうケースがたくさんあります。あるいはまたよく私たちの教会でも集会の中で問題になることですけれど、クリスチャンになったからって言って祖先の位牌をどうしたらいいかとかですね、仏壇をどうしたらいいかとかって、そういうふうなこともあります。いやそれはそのまま置いたらいいでしょうからというふうに言ったり、あるいはその教会に預けなさいというふうに、あるいはお寺に戻しなさいと言ったり、あるいは焼いて捨てなさいというふうに言ったりとか、ね、いろんなケースが考えられるわけですよね。でそういうことを考えるとき の基本的な視座、見るべきその座標軸っていうか、そういうことをどこに置いたら、何をもってその判断をし、何をもってそこでそれを良しとするかっていう、こういう判断というものがなかなか一筋縄でいかないですよね。でこのコリントの信徒への手紙の11章の1節にかけては、この一筋縄でいかない問題というのは、その偶像に備えた肉を食べるかどうかって、これは極めてそのギリシャ的な状況の中である問題ですけれども、そのことを取り扱っているということです。でこれまで何度もその同じテーマをめぐっていろんな角度から一緒に見てきたことですけれど、今日の14節から22節までのところっていうのは、そういうことを考える時の一つの非常に重要な視点というか、それがこのところに示されています。で14節以下の言葉もう一度読みしましょう。私の愛する人たち、こういうわけですから偶像礼拝を避けなさいと、私はあなた方を分別あるものと考えて話します。私の言うことは自分で判断しなさいと。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないかと、 私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。肉によるイスラエルの人々のことを考えてみなさい。供え物を食べる人はそれが備えてあった祭壇と関わるものになるのではありませんか。私が何を言おうとしているのか。偶像に備えられた肉が何か意味を持つということでしょうか。それとも偶像が何か意味を持つということでしょうか。いや、私が言おうとしているのは、偶像に捧げる供え物は神ではなく悪霊に捧げているという点なのです。私はあなた方を悪霊の仲間になってほしくはありません。主の杯と悪霊の杯の両方を飲むことはできないし、主の食卓と悪霊の食卓の両方につくことはできません。それとも主に妬みを起こさせるつもりなのですか。私たちは主より強いものでしょうか。で、ここでは偶像に備えた肉を食べるということを考えるときに、肉を食べるということで考えれば、偶像に備えたものであろうと、市場で売っているものであろうと、肉を食べるわけだから、別にそれが何か宗教とあるいは信仰とその関わりがあるわけではないっていう考え方と、いやいや、偶像礼拝に捧げた捧げ物っていうのは偶像と関わりがある食事なのであるから、それはその共同体の中で行われる仲間に加えられるっていうことで、これは避けなければいけないっていうふうにこう考えるべきなのかっていう、その食事をするという共同の食事をするということの中で起こっていることはどういうことであるかということをめぐって、私たち そのキリスト者がサクラメントに預かる、聖餐に預かるということの感覚がどういうものであるかということを確かめて、その感覚からして異教の礼拝の共同の食事に関わるということが、それがいいことか悪いことかということを判断しなさいという、こういう論法、まあそういう議論の展開の仕方をここでこうしているということでね。で、簡単なあれではありませんけれども、ここで非常に大事なことは、ここで私たちがそのサクラメントに聖餐に預かるということがどういうことであるかということ、これもその新約聖書の中でパウロがそのサクラメントについて、その聖餐についてこう触れているのはこの場所と、それからこれ次の章の11章の中にある、いつも私たちが聖餐式の時にこう述べる聖典の言葉っていうのがありますよね。その聖典の言葉でその語られていると、この2箇所だけですけれども、その初代教会がその聖餐式っていうものをこうどういうふうにこう行っていたか、どういう思いでそれにその関わっていたのかということをその学ぶことができる非常に大切な箇所がここにこう記されているわけです。そして、その聖餐に預かる私たち その思いというものからしてですね、その偶像に備えた肉を食べるということの意味というものがこう何かということの、その一つの単なる習俗とか、それから単なる一つの異教の習慣という、そういうことのレベルではなくて、そこが持っているところの本質的な意味というものをその解明するという、こういう論法といいましょうか、こういうその展開の仕方をここでこう私たちにこう示しているわけです。で、ここで語られているそのパウロが聖餐ということについてどういうふうにその考えているかって、あるいはその初代の教会が聖餐というものをこうどういうふうにこう捉えているかということについての、非常にこうなんていうかこう大切な、そしてこう深い意味、そして私たちがその、この初代教会からずっとこう連綿として続いているその礼拝の形、つまり礼拝の中心の中にそのサクラメントがあるっていう、そういうことをどういう意味があるのかということをその、理解するこう大切な箇所がここにこう示されています。で、ここではその聖餐のことをですね、こう、私たちが神を賛美する賛美の杯とか、私たちが裂くパンというふうに賛美の杯という、そういう表現で聖餐のことを表現しています。賛美のという言葉は、あれ、感謝するという意味でもあるし、祝福するということですから、感謝の杯とか祝福の杯というふうに言っても 訳してもいい言葉なのです。でこの言葉からですね、聖餐式のことを別の呼び方でユーカリストっていうふうに言いますね。ユーカリストっていうそういう言葉は感謝をするという意味ですね。ですからその賛美の杯っていうそういう言葉から聖餐式のことをユーカリスト、あるいはサンクスギビング、感謝のサンクスギビングサービスですね、感謝の礼拝っていうそういう表現の仕方もしますね。でカトリックの礼拝などにこう参加しますと、カトリックの礼拝の中ではその御言葉の礼拝とそれから感謝の礼拝っていうそういう、こう2つの部分にこう分かれていて、御言葉の礼拝の部分のところではヒントでない人たちも一緒にこう加わって一緒にその御言葉を聞きますけれども、その感謝の杯って感謝の礼拝っていうことになると未信者の人たちを外に退出するっていうそういうふうなこう習慣、それから昔からこうありまして、今のカトリック教会はどういうふうにしてるかっていうのはちょっとよく分かりませんけれども、昔のその教会のそのリタージーっていうかそういうふうにこうなっていました。でそういうふうにこう御言葉の礼拝と賛美の礼拝、あれ感謝の礼拝っていうふうにこう言ってる時には、その聖餐式のことをユーカリストっていうそういうこう呼び方でこう呼んでいました。で、そういうふうにその聖餐式のことをその賛美をする、あるいは感謝をする、あるいは祝福をするその礼拝っていう、でそれは私たちがその賛美の杯を一緒にその預かること、これはキリストの地に預かることではないかと。そして私たちが裂くパンはっていう、裂くパンというふうにその表現してこうパンを分かち合うことをその裂くパンというふうに言ってますが、これも非常に由緒のある言葉で、使徒言行録などではパン裂きっていうふうにして聖餐式のことを表現していますね。で初代の礼拝、初代 の、 そのキリスト者たちが聖霊をいただいて全世界に使われされていくときに、礼拝のときに共にパンを裂いたというふうに表現されています。つまりその私たちが裂くパンというそのパン裂きっていうことがその生産を意味するっていう、そういうふうにしてこのパウロが使っているこの言葉がですね、まさにその初代の教会のその生産のそのあり方っていうかその考え方というふうなものをその名称を通して非常にこう端的にこう示しているということにもなるわけですね。そしてさらにそのこの私たちがその神を賛美する賛美の杯と、あるいは私たちが裂くそのパンというものはそのキリストの血に預かることではないか、キリストの体に預かることではないかというふうにして、預かるという言葉を使ってますね。これ日本語になかなか訳しようのない言葉で、まあ、皆さんよく聞かれると思いますけど、そのコイノニアという言葉ですよね。コイノニアというのは交わりということですね。時々コイノニアというのを、コイノニアという言葉を恋の庭っていうふうに訳してる人がいて、それをなかなか面白いっていうか、まさにその愛が交換すると交わりっていうことなんですね。こう互いにその交わるっていうことを、その交わるっていうだけじゃなくて分け合うという意味があるんですね。分け合うっていう、それからその中に加えられるっていう、そういう意味があります。ですから預かるっていうコイノニアっていう言葉の中にこう含まれている大きなこう3つの意味ですね。分け合うということと、それに参加するということと、そこでこう交流をするという、こういうその意味がこの中にこうあるわけですね。ですからその生産というのはパンとブドウ酒と一緒にこう分けて、それを一緒にこういただくという儀式ですけれども、これはキリストの血に預かること、キリストの血あるいはキリストの体と の、 その交わり、あるいはキリストの体を分け合うこと、あるいはキリストの血と体とに参入すること、加わること、あるいは逆に私たちの方にキリストの体と血とが参入してくることっていう、こういう意味がこの預かるっていう言葉の一つの言葉の中にこう表現されています。ですからその聖餐に預かるっていうのはパンとブドウ酒という一つのものですね。これはこう具体的に私たちが食料の食べるもののために、あるいは飲むもののためにある飲み物であり食べ物であるという極めてその地上的なもの、物質的なものでありますけれども、その物質的なもの、地上的なものが その地上的なものそのものであるのではなくて、パンがキリストの体に、ブドウ酒がキリストの血に象徴させられたものとして、そのパンをいただき、キリストの杯を飲むということは、キリストの血とキリストの体を私たちの中にいただくこと、あるいは私たちがそのキリストの体の血に加えられること、私たちがキリストとそのそういうふうなこう交わりを持つという、そういうことを意味するのだというふうにこう言ってるわけですね。でこれをそのサクラメントっていうふうにこう言ってるわけですね。ですからこれは私たちはそのキリストの血を飲み、そのキリストの体をまあ食べるというふうにこう言って、飲んだり食べたりっていうふうにこう言ってますけれども、それは物質的地上的な意味でこう飲んだり食べたりするということではなくて、こう霊的な意味で飲んだり食べたりするっていうことをその意味するっていうことですね。これがそのサクラメントということについての非常にこう独特の考え方ということになります。でこのそのサクラメンタルな考え方っていうふうなものの、その感覚というのは、これは普通のこう食事をして、私たちが共同のこう食卓を持つというのは、とても人と人とがこう交わりを持ち、親しくなるときですよね。家族がこう団らんをするというのは、それは食事というのが欠かせないものになります。あるいは日本人的な感覚で言いますと、ちょっと飲みに行きましょうかみたいなことを言うことが、その友達になりましょうという一つの、そのサインであったりなんかするわけですよね。でそういうふうにその飲むということは、あるいは食べるということは、その交わりを持つということだし、親しみを感じ合うということだし、そしてまたそれによってその空腹が満たされるということであるし、またこうそれによって私たちの栄養がこう保たれると、生きる、私たちが生きている以上は食べなければいけないということで、その食べるということがあるわけです。食べることをめぐって、そのようなその親しみとか、あるいは交わりということがあるわけですが、そのキリストの体、その生産の交わりにおいて、キリストの体と血とに預かるということは、そういうふうに私たちがその親しくなるための、あるいは私たちがその栄養を満たすための、空腹を満たすためのことということではなくて、その霊的なことであって、それは一つ の、 その私たちが人間的なものでありながら、そういう物騒を通して、もののパンや杯というそのものを介してではあるけれども、キリストの聖なるもの、キリストの神聖なものというふうなものに深くこう預かるという、特別な、まあ、ある意味でこう日常的なものとはそれ切り離された、そういう感覚、それですからこう聖なる、食事、聖餐というふうに、こう聖パン餐というふうにこう表現するわけですよね。この、まあ、教会でその聖餐に預かっている人にとっては、ある意味でこれは当然のことであって、これを普通 の、 食卓 の、 その交わりだと、同じようなものだというふうにこう考える人はいないわけで、それはその時に私たちは自らを深く顧み、キリストが私たちの中にこう起こしてくださったことは何かということを深くその顧みるという、そういう時を通して、そしてキリストに会って預かるということがどんなにその幸いなことであるかということを、まさにこれをこう霊の養い、養いのサクラメントという、そういうふうなこう表現で語るわけですよね。こういうそのサクラメンタルな感覚というものがそのあるということは、もう一つの意味は、このようにしてキリストと の、 その交わり、そのコイノニアということの中にこう入れられるということは、同時にその同じキリストによってその交わり、キリストとの交わりを持った者の仲間というものが、今度はその横に広がっていくということですね。キリストと私たちの交わりがこうできるときに、キリストを介して私たちはこう横の交わりというものがそこでこう確立されていくということで、その聖餐にこう集う交わり、これがその教会、キリストの体というものをその形成していくという、そういう、こう基本的なその考え方というのがこの中にこう表現されているわけです。で、まあ、こういうことがこうありますので、そのサクラメントにこう預かるもの の、 その交わりっていうのは、極めてそのある意味でその排他性を持ちますよね。エクスクルーシブっていうふうに言うんですね。こうキリストの体の交わりに集まるっていうことを通して与えられるその絆っていうのは、それはその他のものにその比べることのできないようなこう 大きな深いその絆がこうできるわけです。あるいはそれをその新しい契約というふうにこう表現をして、契約 の, その共同体というふうの中にこう入れられていくという、そうい う, こう性格をこう持つことにこうなりますから、その契約の共同体というのは契約をの外 の, その共同体との間に一線を画するという、そうい う, こう確かな一つ の, その印というものがそのあるわけですよね。まあ、よくまあ近年の日本の教会の中でこう生産をめぐる議論というのがあって、生産はその洗礼を受けても受けなくても、その生産を預かったらよろしいみたいな、そんな考え方がありますけれど、生産というもののこう基本的なそのサクラメンタルな感覚ということが少しこう理解できるとですね、その生産の共同体の中にその全くそのキリストを信じることのないものがこう入れられるということは、それは考えられないという、それはその当然の感覚としてそこでこう出てくることがあるわけですね。でまあそういうことをめぐって、その日本の教会ではこう近年大きなその話題になってますけれども、そういうことを考えるときにもですね、ここでパウロが私たちがその生産に預かるというのは、こう賛美の杯はキリストの血に預かることではないかと、また私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか、預かることではないかということを繰り返してその語ることを通してね、そのサクラメントに預かるということはそのどういうことであるかということを非常によく表現されているわけです。ですからここではそのパンが一つだから、私たち大勢でも一つの体ですと、皆が一つのパンを分けて食べるからですと、一つのキリストの体に預かっている共同体っていう、パンが一つからこう分けられてこうみんなにこう分けられるように、もともとは一つのキリストの体において一つにされているもの、我々はバラバラの考え方を持ち、バラバラ の, その生き方やたものがあるとしても、キリストの体に預かっているものとしてこう一つにされていくっていう、ここに教会 の, その一つになっていくことのこう基本的なそのまあ原理というか、その結びつけるものがあるという、こういうことをその明らかにしているわけです。で、キリスト者がこういう一つのサクラメンタルなその考え方、神との交わりの食事というものがあるということに、それがどういうふうにそれに私たちは参加し、そしてそこからどういう恵みをいただいているかということをよく考えてごらんなさいというわけね。そういう感覚からして、肉によりイスラエル人とのことを考えてみなさいと、供え物を食べる人はそれが備えてあった祭壇と関わるものとなるのでありませんか、私たちは何を言おうとしているか、偶像に備えられた肉が何か意味を持つということでしょうか、それとも偶像が何か意味を持つというのでしょうか、いや私が言おうとしているのは、偶像に捧げる供え物は神ではなく悪霊に捧げているという点なのです。私はあなた方が悪霊の仲間になってほしくありません。つまり偶像の礼拝の中に参加して、偶像の礼拝でも同じような食事が行われている、偶像に備えた肉を食べたらいいかどうかということで、あるいはその祭儀の中に一緒に参加して、みんながお祝いをするお祝いの中に参加して一緒にこう騒いで、一緒にこう飲んだり食べたりするということが、それはいいことなのかどうなのかっていう、そういう問題にこう展開しているわけですね。我々の持っているサクラメンタルな感覚からして、偶像の礼拝に参加をするということが同じ気持ちで参加できるかっていう、こういうこう問いかけをここでこうしているということなんですよね。偶像に捧げる供え物は神ではなく悪霊に捧げている、悪霊の仲間になるってことだと、悪霊の仲間になる人と主の杯を共にする人が一緒になっていいのか、これがパウロが言ってることですよね。で、こういうふうな形で私たち の, その行動のさまざまなこう社会生活やこう人間、自分が自分としてこうどのように生きるかということを考えるときに、私たちの考えの一つのこう基本のところで、私たちはキリストの生産の共同体の中に入れられているということを通して、自分の行動をどのようにその考えていくか、こういう こう視点がここからこう開かれているということなんですね。これは宗教のキリスト教の歴史の中ではとても大切なポイントということになりました。教会訓練ですね、教会がキリスト者がキリスト者としてのその歩みを逸脱しているような時に、その生産停止、そのエクスコミュニケーションっていう、その破門という考え方がありますよね。 その罪を犯した人をその破門するというふうにこう言うんですね。こう破門というのはですね、門を破るという字を書いてますけど、実はこれはエクスコミュニケーションということで、コミュニケーション、コミュニオン、つまり聖餐の交わりから排除するということで、これを売産停止というふうにこう訳してるんですね、あの私たちの教会では。で、売産停止ということを通して、私たちはそのキリストの食卓を整えましょう、キリストの食卓に集うものにふさわしい在り方、生き方をしましょうという、そういう考え方や生き方が、私たちキリスト者がキリスト者としてこの社会の中に生きるときの一つの規範、根本の考えということをその表すというふうにこう考えられるようになりました。ですからキリスト教会においてその誰かをその規範するというか、その戒めたりなんかするときの基準はですね、誰かその司教のような人がいて、聖書の言葉に従ってお前は間違ってるっていうふうにこう判断をするって、その裁定を下すっていうふうな、そういうことではないんですね。そうではなくて、私たちは主の聖餐にふさわしいものとして、主の食卓に連なるにふさわしいものとして生きているかどうかっていうことについて検討しましょう。あなたはどうですかっていう、そういうそのまあ問いかけと、そしてまたそれにこうふさわしくないというふうにこう認められたものをしばらくそこからこう遠ざかりなさいっていう、そういうそのまあ戒めというものが起こるわけですね。本来キリストが愛を持って私たちに、私たちの命を捧げてくださる、そのキリストの愛がこの聖餐において示されているときに、そのキリストが私たちに与えてくださる命にふさわしい在り方をするかどうかっていう、そこが私たちをその規範するっていう、そういうことにこうなっていくという、こういう考えにこう深くこう展開していくことにこうなるんですね。でパウロはここでこうそういうふうなこう考え方がこう展開していく一つの、まあ、ロックスクラシクスってこう古典的な箇所っていうのがここにこう記されているわけですけれど、で私たちも、まあ、キリスト教会っていうのはある意味でこう自由な集団で、こう何を言ってもいいし何をしてもこう許されるっていうか、それぞれが自分 の、 意思に従ってこう集まっている時だし、嫌になったら来なくなければいいわけだしというふうにして、こう自由意思ということがある意味で非常にこう重んじられます。そういう重んじられる中で、生産共同体となることを通して、私たちが本当にその教会が教会としてのその証を自分自身の中に、あるいはその神様との間、イエス・キリストの間に、そしてまたこの社会との間に深くこう示すことができるかどうか、これがこう問われているわけです。で、偶像に備えた肉を食べるかどうかという、極めてその卑近なこう日常的なその問題の中から、こういうふうにしてこう、教会が教会でなければ考えない、ないようなそういう、こう基本的なものの考え方のこう基本というか、そういうことが、ここにこう示されているということにこうなるわけです。私たち日々の生活の中で、まあ、生産の中に深く預かりながら、毎日をこう生きてますけれど、こう生産に預かるものとして私はどうなのか、まあ、ここに一つのこう自分 の、 その魂のありようというか、そこから出発をするところ、もしこれは大事なことだと思います。祈りましょう。主イエスキリストの血なる神様、共に主を礼拝する者として私たちを招いてくださいました。御言葉のもとに、そしてまたサクラメントのもとに私たちを招いてくださることを通して、この地上に生きる私たちが本当に揺れ動く社会の中で、また価値観と価値観とがぶつかり合う中で、自分の立場をどこに持つべきかを深く戸惑うような状況の中で、主の体と血に預かるものとして生かされていること、ここに私たちの出発点があることを深く教えられ感謝いたします。私たちのこの教会もまた深く聖餐に預かるものとして、その喜びと、そしてまたその祝福と、そしてまた主の臨在と深く覚えながら、ともどもにその聖餐において深く養われ立てられていく交わりであることができますように、どうぞ導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。